昭和54年12月23日朝のぼり会をいただきます。
61節。神より金光大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくのぞ。新人しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞと。これが神になるのぞと。神になりても神より上になるとは思うなと。人に伝えて誠の信心をさせるのがとあります。誠の信心を自分がいただき、誠の信心を人に伝える。そして誠のおかげをいただいていくということなんです。それが神になるのだとまでおっしゃっております。確かにその生き方なら神になる、手立てがいただけると思いますね。自分が誠の信心をいただいて、それを丁寧に人へ伝えて、そしてまたその人にも誠の信心を教える。そこには誠のおかげが待っておる。その誠のおかげをいただきながらご神徳をいただいて神へ向こうという信心をする。だからあそこに参ってなさい、とてもおかげいただきますよという程度のものではいけないようですね。誠の信心をさせるのがあるから、ためにはまず誠の信心を自分が体得しなきゃならない。先日ある若い、今度結婚をいたします二人がこれ参ってまいりまして、色紙を持ってきました。これに後でもこれから後でも結婚して、ね、まあ、一生の一つの、まあ、生活の指針とでも言いましょうか、新人の、まあ、指針とでもいうものをそこで書いてくださいとこういうわけです。で私はそれに光線と書いた。光線という幸せという、それから奥義という、幸せな奥義と、そしてその裏に、ね、山本山とそのご理解を書いてやりました。幸せに、しかもその幸せはそれこそ末広の扇子のように広がりに広がっていくようなおかげをみんながいただきたいのです、ね、幸せであるたい、しかもその幸せは限りなく広がりに広がっていきたい、いわゆる甲子園である。そのためにはね、この山本山という意味がわからなきゃならない。上から読んでも山本山、下から読んでも山本山、ね、なんかコマーシャルやりましょう、ね、幸せという字を書いてごらんなさい。幸せという字を書いて、ね、上から読んでも幸せ、下から読んでも幸せと読むでしょう。 いつでもどんな場合でも、ね、ありがたいと思えれるような心、上から読んでも幸せ、下から読んでも幸せ、だからどんな場合であっても幸せを感じられるとき、初めてあなたは幸せになるんだと。しかもその新人生き方を進めていくならば、いよいよ広がるに広がる幸せの世界、お得の世界にも入っていくことができるだろうというご理解なんです。ここに吉村先生が研修が終わってからでした、寺方からお読みをいただいたという、そのお読みを理解づけるとどういうことかというと、石の上にも3年という、哀楽の信心をいただいて3年も経ったら、まず肉眼を置いて心眼を開けと言われる心眼を開かなければダメだよと。心眼を開かなければ本当の修行はできないよというご理解でした。哀楽にお参りをさせていただいて3年も経ったら、肉眼を置いて心眼を開けと。心眼を開かなければ本当の修行はできない。心眼を開いてからが本当にご神徳をいただく世界への修行ができるのです。肉眼を置いて心眼を開いても、そのまたそれからの修行がなされなかったら、それはいただいただけで宝の持ち腐れです。心眼を開くということはどういうことだろう。3年間も一生懸命お参りをしてご理解をいただいたら、何が哀楽では分かるだろう、また何を哀楽では分かれと言うて強調するだろう。皆さんどうですか。皆さんの中にはその心眼を開いておられる方が哀楽にはたくさんおられます。心眼というのは、いろいろ神様からお知らせをいただくという心眼じゃないですよ。本当なことが本当なことと分かるということなんです、ね、言うならば、次元の違った新人のない時と新人のある時とのその差というものは、ね、それこそ親のあることないことの違いというものが、3年も経ったらそこのところを理解し、そこのところを分からなければいけないというのです。皆さんはもう分かりすぎるぐらいに分かっておられると思うんですよね。あとでも日々に生活させていただいて、さまざまなことがあります。もう痛いこと、痒いこと、悲しいこと、腹の立つことけれども、後からよくよく考えてみると、あれもおかげであったと皆さん分かるでしょうが、言うならば開けてみれば愛ということが分かる、もう分かっておられるでしょうが、だから最近では開けてみらんでも愛であるということが分からなければならんとこう言われる。これが心眼です。それを分かっておって、それを行為していかないならば宝の持ち腐れです。このような素晴らしいことを分かりながら、せっかく心の目を開きながら、ね、本当のことをしなければ本当の道を開きません。誠の信心とは、私はまずはそれであり、今日その神様が信心したおかげを受けてくれよとたくさんの名教えをくださってある名教えの信はそれです。あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになると、本当の信者になっておっしゃる。その本当の信者になって、それから修行を、本当の信心に基づいての修行をさせてもらって、これはまた限りなくご神徳の道を開けてくるんですね。自分が置いて信願を開いただけではいかんのです。けども、3年も哀楽で信心の稽古をさせていきたいとならば、まずはそこが分かれよということなんです。昨日は西岡先生が65歳の誕生日にあたるというてお礼に出てみました。それでこれまた色紙を持って何か人まで書いてくれとこう言われるから、神様にお願いをさせてもらいましたら、 もうそのことを私はずっと昨夜も思い続けたんですけども、こんな素晴らしい妙心があるだろうかと私はだんだんだんだん思うようになりました。帰ってやった時にはそう思わなかったけども、後から分かれば分かるほどそれがそう感じるようになりました。それにはどういうふうに変えてあげたかというと、今を喜ぶと書いてありました。今を喜ぶ、よく言われることの中に今を大切にという、まあ、あのよく言われますね、今を大切にするということ、ね、その内容なんですよ。だから今を大切にするということは、今を喜ぶ、昨日の朝のご理解がそうだったんですよね。今こうやって話させていきたいってこと、今聞かせていきたいと、それがこう耳に聞こえてくる、響いてくる、もうそのことがありがたい、ね、今お食事をさせていきたいって、そのことがありがたい、今手紙を書いておる、そのことがありがたい、もうあとでこれを増していただけたら、もう本当に四六時中が喜ぶということになるんです。それも今申しますように、肉眼を置いて心眼を開いてみれば、もう本当にいつだってどんな場合であっても、とにかくお腹がせきょってもです、ね、胃が痛みよってもです、ね、もう本当に痛むということはありがたいこと、生きとる証拠だと、もういつでもどんな場合でも私は肉眼を置いて心眼を開かしてもらうと喜べておられるということです。それもやはり今を喜べと神様が言われると、喜ぶと忘れた、ちょっと思い出すと、ああ喜ばんなことばっかり、お礼申し訳ないことばっかりということになるのです。だからどうでも皆さん肉眼を置いて心眼を開かなければいけんのです。いや皆さんは開いておられると思うけれども、なおざりにしておられるんです。分かっておるんです。開けてみれば愛ということも、いや開けてみらんでも愛ということも、これほど愛楽でもう八重十文字から解きおりますから、このことはよく分かっておられるのです。分かっておってもです、それを実行しないからいつまでも血肉にならんのです。まず肉眼を開いて心眼を開けと、ね、だからなら心眼を開いたから男を受けたということじゃないです。心の身を開いて、それに基づいて起きてくる全てのことを言うなら、上から読んでも幸せ、下から読んでも幸せ、いわゆる山本山、上から読んでも下から読んでも山本山というようないただき方ができてきて、ふっと今を思った時に喜ばねばならないことばっかりの世界に私どもは住んでおるということなんだ、ね、これからそのことを実験実証していくに従って、男はもう絶対絶対ついてくるんです、これなら。だからそういう信心を体得して、それを人に伝えてやるならば、ね、もういよいよそれが神になるのだというおかげが受けられると思います、ね、素晴らしいですね。愛楽に通ってくれば3年すれば心眼が開ける。また開かなきゃダメ、うん、それこそ石の上にも3年と辛抱させていただいて、あれだけ何を得たかと、うん、心の目が開けたということである、うん、そしてそれがいわば信頼の現れであるとか表現であるということが、いわゆる分かったならばです。その分かったところから、うん、いよいよ実験実証に移っていくのです。なるほど、神様のおかげをくださろうとする働き以外にはないんだなということが分かってくる。だからこれを続けていくならば男を受けられないはずがない、そういう信心をです、人に伝えていかなければならないということです。だからそれが問題はね、すっきりすることだということです。皆さんが分かっとるけれども、すっきりしたな、だから今を喜べと言われても喜べないね。繰り返し繰り返しこのところの実験実証をさせていただいて、なるほど、神様の働きの中にはもうそつがない、無駄がない、一切がお礼を申し上げることばっかりというような信心が分かっていったら、それこそ甲子園である広がるに広がっ ていくおかげが約束されます。ねえ、そういう信心をです。カトリどもはいよいよ身につけていきたい。なるほど、10年経ったら我ながら我が心が祀れるようにも確かになるだろうと思います。そういう確かな信心を踏まえてのならはところを今日のご理解には説いてあると思います。ただ神心となって人に伝えていけという伝えていくその内容がです、おかげを受けられますよ、お話を素晴らしいよだけではいけない。自分自身がまずはそういう言うなら肉眼を置いて心眼を開かせていただいておる一つ次元の違った世界からですね、自分の低いというか信心のない方たちにそれを伝えている。そしてまたその方が、ね、いわゆる本当にあるものは信頼のみだというようなことが分かって信心を積んでいき男を受けていくならば、なるほど、それを導いた人は神にならないはずがないですね。皆さん私の話を聞いてくださって皆さんがそういう言うならば道をたどらせていただくならばです、私はいよいよ神様へ向かって進んでいくことができるということになるのです。皆さんが話だけは聞いておるさって知っておるけれども、それを実行しないならば、いくら僕に話しても私自身も神になることができないことにいわばなるわけなんです。私を神様にしてくださることのためにも、皆さんが本当に誠の信心を分かり、誠の道を歩かせてもらい、それこそ肉眼を置いて心眼を開かせていただいたその時点から、ね、その内容であるところのなるほど一切が信頼であるという実験、なるほどそれを実証させていただきながら、いよいよ確信ができる、ね、そこから起きてくるすべてのことが上から読んでも幸せ、下から読んでも幸せと読めるような、ね、心の状態が開けてくるところからね、おかげの世界もまた開けてくる光線であります、ね、山本山であります。上から呼んでも山本山、下から呼んでも山本山という心の状態が開けてくる、ね、いやこれ本人をうかつにしておった、心の目が開けておるのにもかかわらずそれを実験していなかったということを改めて一つ思いつかなければいけません。そこから一つ、いよいよ、ね、神を目指す信心、また人に伝えるでもそこのところの体得ができて、そこのところをそれこそ日頃いただいておられる信心を縦横無尽に皆さん人に伝えておいでられたら、もう分からんことは分からんはずないこと、愛楽では説いてやるのが愛楽理念だと思うですね。どうぞ。まずは肉眼を置いて心眼を開くための修行がいるわけで、肉眼を置いて心眼を開くための修行がいります。そして心眼を開かずには本当の修行はできん。どんなにバタクルだってダメだ、ここのところが分かって踏まえて言うならば修行させていただかなければ本当のご神徳ということにはならない。先日回るところの先生が、それこそ朝の3時から起きて8年間も一生懸命、修行なさったけれども、ね、結局何にも無ならなかったとして、まあ、教会修行をやめられたという話を聞いたんですけれども、ね、ここのところが分かって修行されたらもう絶対ご神徳の道が開けてくるんです、ね、だからまずは肉眼を置いて心眼を開く修行をしなきゃいけません。それが本当に自分の胸のすっきりな話を聞いただけじゃいけん、その実験実証していって、どうしても言うならば心眼を開かなければ本当のご信心の修行はできません。それをいきなり三八三水かぶさえすらえ断食さえすらえということあるふうで、もしいただいたとこが それを解くというなら、それはもう大変程度の低いお得に違いありませんから、長続きしましょう。ね、だから、もういつまでもいただけれる、いつまでも続くというのは、ね、今日皆さんに聞いていただいたような信心を持って、誠の信心です。一切が神様のご信頼と実感として分かる信心、そこに初めて肉眼を置いて心眼を開いたものの姿がそこにあるんです。ね、どうぞ。